12時30分回っています。この時間はスタジオとゲストの方電話でおつなぎしまして、いろいろとお話をお伺いするゲストコーナーをお届けしてまいります。さて今日この後ご登場いただきますゲストは、オープニングからご紹介してますようにお待たせいたしました、映画監督の宮平孝子様です。宮平監督、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあまずはですね、ラジオをお聞きの皆様にお声を聞かせていただくというような感じで、自己紹介お願いできますか。
はい、私那覇の沖縄県那覇市出身の映画、那覇市在住の、クックズビジョン代表の、映画監督の宮平孝子と申します。はい、よろしくお願いします。
監督今沖縄からですか。
あ、そうです。はい、沖縄の、はい、沖縄からです。
そうなんですね。
さっきまで聞いてました、ラジオも。
ありがとうございます。ね、大阪の情報をお届けしましたが、今沖縄とつながっているということで、はい、さて今日はですね、まずは宮平監督ね、これまでのね、監督、映画監督としてのことをね、いろいろお聞きしたいなと思うんですが、はい、2008年ですかね、長編の映画デビューをされたということで。
はい、そうですね、アンを探してという作品で、日本とカナダの共同制作の映画だったんですけども、それで初監督をさせていただきました。
カナダのプリンスエドワード島でのロケということで、ね、話題になった映画ですよね。
はい、赤毛のアンの、ちょうど100周年、出版100周年記念の年でもあって、その時に、はい、撮影した映画でしたね。はい、
なんと、ね、日本人初めての、ね、アジアンフェスティバルオブファーストフィルムですか、ね、新人映画祭で日本人初めてのグランプリも受賞されたというね。
そうですね、その時シンガポールに行きまして、はい、はい、すごく貴重な体験をさせていただきました。はい、
さあそしてその後拠点を沖縄に移されてということで、はい、その後にいろいろとね、また映画にも携わってもちろんなさってるんですけど、なんか印象深い作品とかって、はい、どれかね、挙げるとすれば。
あ、そうですね、はい、私自身 の監督作ではないんですけども、はい、カラカラと言いまして、これは私の師匠のクロード・ガニオン監督 の、はい、作品で、カナダと日本の共同制作で、工藤勇気さんと、あとカナダ人の俳優さんが共演して、沖縄をこう旅するロードムービーだったんですけれども、そういったものも、はい、制作をしました。
なるほど。はい、ね、沖縄に拠点を移されてからも沖縄だったりとか、はい、そして沖縄と世界をつなぐというようなね、そんなワールドワイドな、ね、世界観で作品作られているかと思うんですけれどもね、今までは割と現代作品というか物語は現代の物語ですよね。
そうですね、もう私の監督作に関してはほとんど、その後に短編映画で私も宝物っていうものも撮っているんですが、それも子どもたちが主人公で、も現代の那覇市を舞台にしたものだったりして、私は本当に監督、脚本とから書いて、キャスティングもしてみたいな、本当に現代の、ものを、題材にするのが、はい、やっておりました。
そうですよね、それが今回ですね、沖縄の伝統芸能組踊りというものをですね、映像に収めた映画、完成して、いよいよですね、大阪で上映されるということなんですが、はい、シネマ組踊り高校の巻ということで、この話をね、たっぷりとお伺いしたいと思うんですが、この映画で取り上げてらっしゃる組踊りというのはどういったものなんでしょうか。はい、
そうですね、琉球王朝時代から、はい、やっぱ約300年前に琉球王朝が玉城町訓という踊り奉行ですね、という踊り奉行といって、中国からの、 こう使いの人たちをこうもてなす舞踊をしてたんですけれども、それを新しいこの芸術を作りなさいということで、
ね、なるほど、琉球王国の時代の そしておもてなしのために、まあ、エンターテインメントとして行われていたということは、今からもう琉球王国の話ですから、もう何百年も前の話ということですよね。
そうですね。その時にもうすでにもちろん琉球の舞踊とか、はい、あと柔体とか歌三線というのは発展していたんですけれども、それらを沖縄の古語、沖縄の独特の昔話を一緒にこうブレンドして作り上げた歌舞劇になってるんですね。
なるほど。ということは、はい、いわゆるお芝居もあって、はい、そして音楽もあって、はい、それから踊りもあるというような、そんな構成というか中身内容になっているものなんでしょうか。
そうなんですね。お芝居というよりは、はい、唱えと言いまして、これも8886 の流歌のスタイルでセリフが進んでいくんですけれども、聞いていただければですね、すごく、はい、この多分魅力なんていうかな、はい、このとても緩やかなセリフの、発し方とかですね、すごく古典芸能の素晴らしさが分かっていただけるかなと思うんですが、ちょっと私みたいな素人には真似したらちょっと失礼になるので、まあ、ここではやめておきます。
でもびっくりしたのが、そう、私たちね、私も今回組踊りというのを初めて聞いた、ね、知ったんですけれども、こういったですね、まだ耳にしたことない調べとともに、まあ、セリフのような音楽のようなものがまた踊りとっていう風に繰り広げられるというような伝統芸能ですね。今までと全く映画の作品とか取り上げられる題材違うんですけれどもね、このシネマ組踊りということで伝統芸能、古典芸能の組踊りを映画にしようと思ったきっかけっていうのはどういったことからだったんですか。
そうですね、これはプロデューサーの大野正美さんという方が、実は舞台の芸術のプロデュースを、舞台の方のプロデュースをされている方がいらっしゃいまして、はい、でその方と、あと映画のプロデュースでご一緒してた横澤さんという方がいらっしゃいまして、はい、その二人からちょっと声がかかりまして、で以前に実はこの高校の巻の前にですね、はい、組踊りの終身金入りっていうものと、あと二刀敵打ちっていう演目が、映像化はされているんですね。
はい、
はい、けれどもなかなか一般、まあ、映画というスタイルではなかったので、県外に出ることがなかったりとか、多くの人に見ていただく機会があまり、なかったということで、今回は映画、初めての映画化ということで、より広く多くの人に見ていただきたいということで、映画化にを決めたと聞いております。
なるほど。でも監督、先ほどね、私も組踊りは素人でなんていうふうにおっしゃってましたけども、その世界をね取り上げるっていう時にお話来た時どうでした？勇気と言いましょうか、やってみようっていう時どんな気持ちでした？
本当にですね、最初は間違いじゃないかなと思って確認したぐらいだったんですけども、ただこの、まあ、オンのプロデューサーが東京の方なんですけども、はいはい、組踊りに、が好きで、沖縄に移住をして国立劇場沖縄っていう組踊りの育てる場所があるんですけども、その初期のこのスタッフでもあるぐらい、なんていうか組踊りのこの魅力に惹かれてこう人生を変えたぐらいのことがあるって聞いて、なんか今までそれまでそんなに伝統芸能っていうことに私はもう海外に行ってたりしたので、
はい、
あまり疎かったんですけども、こんなに、人の、ね、人生を変えるほどのものなんだと思って、逆にそこで興味も湧きまして、で、そうですね、でもその声がかかった当時が、はい、コロナ禍でもあって、はい、国立劇場沖縄で生の組踊りを見れる機会っていうのも自体もすごく減っていた時期でもあったんですね。だけれども一番初めに見る組踊りは自分の自分でちゃんとどう思ったかをちょっと感じてからお答えをしたいなと思って、5月15日っていうのが沖縄の復帰の日なんですけれども、はいはい、実はこの組踊りも重要無形文化財に指定されたのが、はい、復帰の年と同時なんですね。
あ、そうなんですね。
はい、 ので毎年その付近には5月の、復帰の日の前後には組踊りの記念公演が行われるんですね。でそこで初めて終身金入りという一番割とメジャーな玉津副長君の一番最初 の、 作品と言われている終身金入りを見まして、はい、とてもなんていうかな、意外とという言ってたら失礼ですが、はいはい、エンターテインメントだなと思いました。
なるほど、はい、なんか面白いですね。はい、プロデューサーの方の熱い思いからね、はい、改めて、ね、沖縄の、ね、古典芸能の組踊りをですねご覧になって、はい、そしてエンターテインメントだと感じて、 それから、ね、重要無形文化財であり、そしてユネスコの無形文化遺産にも登録されているという、ね、組踊りをいよいよ映画として、ね、作られたということで、今回ですねこの高校の巻映画ならではの魅力というのをぜひお聞かせいただきたいんですが。
そうですね、ちょっと一番初めに、あ、大丈夫ですか、ね、
あ、大丈夫です、はい、
長君、玉城長君が、はい、長君5番って言われてまして5つ、物語を作ってるんですけども、はい、それが、その中でも高校の巻は大掛かりな大蛇の仕掛けがありまして、
はい、
でそれ、その、仕掛けがある、まあプロデューサーがこの演目を選んですけれども、やっぱりその仕掛けっていうのが、まあ、火を吹いたりとかっていうのがあるので、なかなかこの劇場でも上演される回数が少ない作品、演目でもありまして、はい、なのでまず一つはその理由で選ばれたんですけれども、はい、私自身この高校の巻っていうのは、はい、なんていうのかな、まあ、ちょっと天才、天才というか大蛇がこう嵐を起こしてこう村に災いをもたらしている大蛇をこう鎮めるために寮生の人が生贄を募集するんですね。
うんうんうん、
でそこに最初は弟が乏しい暮らしをしている、兄弟の弟がこう目をつけて僕が生贄になるって言うんだけど、お姉ちゃんがいやあんたは行かせないみたいな感じで、はい、ちょっと喧嘩になった事情化して、それで、はい、姉が結局は生贄になるっていうことになって、でどうなるんだっていうお話なんですけれども、
ストーリーも気になる、
ね、そうですよね、割と本当に現代の私たちが見てもなんていうのかな、感動するというか兄弟の思いやりだったりとか、親がこう思う気持ち、まあ、子が親を思う気持ちとか、そういった今に通じる気持ちも入っている作品もあって、はい、あります。
琉球王朝から受け継がれたストーリーが今の私たちの今の気持ちともつながるというのもねすごく興味深いんですけれども、ただ、はい、やはりですね独特の節回しだったりとか、それからですね内容とかいうのが初めての方ね、どんな感じなのかなって思う方にもね分かりやすく工夫をされてるとお聞きしてるんですが。
そうですね、演目自体は50分ぐらいなんですけれども、はい、その前にですね11分ほどで組踊りがどうやってできたかっていうこの発祥 の、 ストーリーですとか、はい、あと組踊りの特徴ですね、あとまた高校の巻っていうこの演目そのものの魅力みたいなことを11分の短い時間で説明がありまして、
はい、かつじゃあ解説が入ってということなんですね、
映画の中で入ってまして、でもう一つ言うとですね、組踊りってやっぱりこのセリフがですね琉球古語で話されているので、はい、沖縄の人でもとても難しいんですね、聞いてもわからない。
はい、
だけれども字幕が現代語訳の字幕がついてますので、そこはもう全く琉球古語わからなくても物語を理解できるという工夫が殺されてます。
うわー、じゃあ初めてでね、組踊りそして高校の巻の世界をですね知りたいという時には本当にねぴったりじゃないかななんて思うんですけど、監督まだまだ話をお伺いしたいんですが、続きは映画でということで、ぜひですね最後になりまして時間迫ってきましたので、ぜひリスナーの皆様にメッセージお願いいたします。
ありがとうございます。はい、沖縄、大阪ではですね第7芸術劇場で 2月18日土曜日の10時10分の、会で上映後に、私も参って、監督舞台挨拶もありますので、ぜひこの機会に見ていただけたらなと思います。で、映画自体はですね、2月18日から24日までの、1週間上映されるんですが、はい、その中でですね、21日だけちょっとビルのメンテナンスで休館ということで、実質6日間だけの、見るチャンスになりますので、ぜひこの機会に、はい、見ていただきたいなと思います。
このチャンスね、なかなかですね、旅に行っても見る、ね、機会というのは限られてくるね、伝統芸能のね、組踊りをですね、映画で迫力感じることができるという、また都内機内機会ね、ぜひ皆さんも、そして私も楽しみにしています。さあ、そろそろお別れなんですけども、今日ね、一曲最後お届けいただきますのがリクエストいただいていまして、これどんな曲なんでしょうか。
そうですね、すみません、これは私の初監督の作品で、はい、アンを探してという、はい、はい、作品を、の主題歌を実の姉で、ジママが歌っているんですけれども、永遠の、言葉と書いて歌ですね、はい、という曲になります。
永遠の言葉と書いて永遠の歌というナンバーですね、はい、ありがとうございます、はい、これジママがね、お姉さんが、ね、実のお姉さんがね、メンバーでいらっしゃるということですよね、はい、さあ監督、はい、本当に今日はですね、限られた時間の中でいろいろ教えていただきまして、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また18日の初日舞台挨拶でもぜひですね、はい、またこの映画に対する思いを皆さんにお伝えになることかと思います。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ上映楽しみにしています。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ、今日ゲストをお迎えいたしましたのは映画監督の宮平貴子様でした。さあ、それではここで一曲お送りいたしましょう。監督からのリクエストです。ジママで永遠の歌、エタニティ。
いつか会う日まで悲しまないで手を振って、さよならいつかこの時がキラキラ輝くように、優しい後ろ姿
ゲストの方と電話でつないでお話を伺いしました。映画シネマ組踊り高校の巻、いよいよ2月18日今週土曜日、大阪第7芸術劇場にて公開です。初日18日は宮平貴子監督の舞台挨拶もあるということでね、ぜひこの機会皆さんお見逃しなくということで、映画なんですけれども、上映はですね1週間、1日だけねちょっと間のお休みありますけれども、6日間、お届けされるということです。詳しくは第7芸術劇場のホームページチェックしてください。お送りしたのは永遠の歌エタニティでした。毎度ステーション大阪南のラジオ ESFM から生放送でお届けしています。